岩手医科大学命から、今週のテーマは潰瘍性大腸炎そしてクローン病についてということで、お話は内科学講座消化器内科分野准教授の柳井俊一先生です。柳井先生、おはようございます。
おはようございます。
はじめましてでございまして、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
柳井先生、ご出身は？
はい、九州は福岡からやってまいりました。
どういう、 こう流れで？
あ、10年前に教授の方から呼びがかかりまして、来たんですけれども、まあ、その後居心地がいいというかですね、盛岡が好きになりまして、そのまま残っているというような状況でございます。
じゃあずっと九州博多にお住まいになっていて。
は、大学は宮崎なんですけれども、宮崎から福岡に戻って、で10年ぐらいお仕事してたんですけど、10年目の時にお呼びがかかりまして、はい、それからやっと今で10年経ちました。
岩手はいかがですか？
そうですね、最初はですね、来た時はすごくこう冬が雪が多くてすごい寒かったんですけど、まあ、暖冬の影響もありますし、まあ、自分が慣れたっていうのもありまして、冬もへっちゃらになってます。
全然こう何しとったよとか出ませんね。
あ、それはですね、怒る時に出るんですけど、普通の時は出ないようにしてます。
怒ってみてほしいんですけど。
いやいや、大丈夫です。
何々剣とかっていうんですか？
使いますね、剣も使いますし、塩ととかそんなのはよくあります。
そうですか。こういろいろとドラマでも九州が舞台になるとキュッと惹かれていきますでしょ？
そうですね、今まさに連ドラがやってるんですけど、自分の知ってるところがすごい出てきたりとか、昔使ってた言葉が普通に使われてるので、はい、懐かしく思います。
うわ、そうですか。さあ、という柳井先生ですが、今回のテーマ、まず2週ぐらいかなとは思うんですけれども、潰瘍性大腸炎、ここだけでも結構お話いきますもんね。
そうですね、潰瘍性大腸炎とクローン病、まあ、2週にわたって、
はい、はいはい、はい、では潰瘍性大腸炎とはというところから教えてください。
は
い、
ありがとうございます。まずですね、その潰瘍性大腸炎クローン病のお話の前に、炎症性腸疾患っていうのが今回のテーマだと思うんですけれども、炎症性腸疾患には、いわゆるですね、一般的な食中毒によって起こる感染性の腸炎だったり、お薬によって起こる薬剤性腸炎、あとは血の巡りが悪くなって起こる虚血性腸炎などですね、原因がはっきり分かっているものも炎症性腸疾患に含まれるんです。
はい、
で、今回のテーマの潰瘍性大腸炎とクローン病は、いわゆる炎症性腸疾患の中でも2大疾患というふうに言われておりまして、ちょっと原因がまだはっきり分かっていない、そして難治性、治りにくい、そういったところで国のいわゆる特定疾患に申請されている、そういった病気になります。
はい、じゃあ炎症性疾患の中の2大、
ね、そうですね、炎症性腸疾患の2大疾患ということになります。
はい、ではその潰瘍性大腸炎から参りましょうか。
潰瘍、はい、性大腸炎なんですけれども、特徴としては直腸、お尻のところですね、
はい、
お尻から連続性に口の方に炎症が伸びていくんですけれども、特徴的な症状としては血便、あと粘液が出る粘液便、そして腹痛、下痢、そういったところが症状になります。で、若い人に多いんですけれども、時々高齢発症もあるというところで、まあ、全年代で、まあ、注意しておかなければならない疾患であるというふうに考えています。
腹痛、下痢もあるわけですね。
はい、
何かこう血便だけですとね、
はい、
あれ痔になっちゃったんじゃないかとか。
そうですね、血便が特に分かりづらいというか、やはり痔と思っている患者さんがよくいらっしゃるので、やはり続く時っていうのはやはり病院の受診が必要ですし、先ほどお話した粘液便っていうのは、例えば痔の出血の場合は真っ赤なこう血が出るんですけど、直腸に炎症が起きてしまいますので、粘液、少しドロッとしたようなものが血と血が混じるような形なので、一般的な痔の出血とは異なるものがお尻から出るというのが特徴になります。
なるほど。重症になってくると、うん、なんか症状がさらに追加されていくとかっていうのは。
そうですね、発熱、熱がすごく高くなったりとか、あとお腹が痛くなったりとかですね、そういった激烈な症状で見つかる人もいますので、なかなかこう病院に行かないというか、我慢するというか、なかなか相談しにくいといった症状でもあるので、まあ、そういった激症みたいな形で受診される患者さんもいらっしゃいます。
この病気が難病の一つになるわけですか？
そういうことです。はい、
大体全国にどれぐらいのこう患者さんっていう
か、はい、これもまたいろいろですね、環境因子とか遺伝的素因とか、そんなものが複雑に絡み合って発症しているというふうに言われているんですけれども、今全国では20万人近くいらっしゃるというところで、 右肩上がりに上がってるというか、なかなかまだこう横ばいにならないような感じで患者さんが増えてると、そういった疾患であります。
男女比、
男性の方が多いというところですね。はい、
で若い頃発症するけど高齢の方もあるとおっしゃいましたよね。
そういうことで、はい、50代60代で発症される方というのもいらっしゃいます。
なるほど。これは先生、ずっと我慢してひどくするといいことはないっていう病気ですよね。
はい、そうですね。例えば大腸の炎症がずっと残ったままで体に残しておくと、それが原因で例えば発がんですね、大腸がんができやすくなったりとか、そういったことが起こりますので、まあ適切に診断をしていい状態にするというのが重要です。
はい。さて、その何かこう見えてきている原因とかないんですか？
あ、それはですね、まだまだちょっとはっきりしていないというところが現状で、様々なですねお薬も出てるんですけど、いろいろこう対照的な治療というかですね、原因、例えばあるサイトカインというものが上がってたらそれを抑えるとかですね、そういった形の治療はすごく増えてるんですけど、じゃあなんでそうなってるかっていうところはまだ明らかになっていないというところで難しい疾患になっています。
遺伝でもないんですか？
少し関係はしてるらしいんですけれども、そのいわゆる全部が全部遺伝していくわけではないので、そういったところでちょっとはっきりしないというのが今現状です。
免疫の作用とか、はい、そういうところ、
おっしゃる通りです。免疫の疾患であるというふうに考えてもらったらいいんですけれども、例えば有名なのが関節リウマチは免疫の異常で、はい、関節がやられてしまうという疾患なんですけれども、潰瘍性大腸炎は免疫の異常で腸の粘膜が攻撃されるといったところで、まあ、同じような免疫の異常の疾患というふうに考えてもらったらいいと思います。
原因を考えるには難しい、解明されていない、はい、ということなんですね。はい、症状、先ほど少し伺いましたが、じっくりとまたこの症状を伺いたいんですが、
はい、ですね、粘血便と血便というのは、まあ、見たら分かりますので、はい、発症した後はですね、患者さんに血便と粘血便がどうなったかって聞くと、病気がどれぐらいいいのかっていうのが分かりますので、特にやっぱりすぐ見れますのでね、そういった意味で考えると非常に、分かりやすいというか把握しやすい症状の一つだと思います。
はい、じゃあ血が出ないことはないということですかね。
潰瘍性大腸炎であれば基本的には直腸ってこう便を溜めるところなので、そこに炎症があると必ずやはり血が出ることがあります。ただし例えば量が少ないとかいうことだと見てわからないっていうことがあって、例えば便の検査ですね、便潜血で受診したら見つかったとかですね、いわゆるごくごく軽い人はそういった見つかり方もあります。
なるほど。重症化すると、先ほど熱が出ると言いましたけど、その他考えられるところとか、
熱が出たりとかですね、はい、腹痛が強くなったりとか、はい、まあ、ひどくなりすぎたら潜行といって腸が破けちゃって腹膜炎になったりすることもありますので、そういったところにも注意が必要です。
血がたくさん出ちゃうと、先生、こう貧血とかめまいとか、なんかそういうところはどうですか？
もちろんずっと続いてると貧血で見つかる人もいますし、採血で貧血があって、よくよく調べると潰瘍性大腸炎があったとかっていうのもありますけれど、やはり潰瘍性大腸炎どっちかというとやはり血便がやはり分かりやすいので、
はい、
そっちから見つかる人の方が多いかもしれません。
はい、この病気というのはこう治って再発したりとか、その辺はどうなんですか？
はい、この疾患もですね、いわゆる再燃と寛解、いわゆる良くなったり悪くなったりを繰り返す疾患で、完全にいわゆるこう治ったということにはなりません。ですからいかにしてですね、その再燃しないように寛解、いい状態を維持できるかっていうのが治療のポイントになります。
はい、さて診断についてですが、先ほど来血便のお話が出ていまして、検査とか、まあ、疑いがあって、で病院にまたさらにかかります。さあ先生、どうやって診断するんでしょうか？
はい、一番大事なのはやっぱり内視鏡検査になります。下剤ですね、腸管洗浄剤といって、はい、腸をきれいにするものを飲んで、はい、腸をきれいにした後に内視鏡をすると大腸が全て見れますので、それで診断していくということができます。
はい、
ただ内視鏡のやはり抵抗がある患者さんもいらっしゃいますし、例えば10歳とか若ければなかなか内視鏡ができないという時は、最初に採血をしたりとか便の検査ですね、便で炎症をチェックしたりすることができますので、そういったところで当たりをつけてから内視鏡にするということもできます。
肛門からカメラを入れる、
お尻からカメラを入れて腸をくまなく見ると という検査が一番診断には重要になります。
それは麻酔とか入院とかそのあたりこうちょっと先生教えていただいていいですか。
は
い、
あの大腸検査は基本的には外来でできる検査なので、もう下剤さえ飲んでいただいて病院に来ていただければ検査ができますので、入院等は必要ございません。
はい、
ただしやはり日本人はですね、あのアメリカ人とか外国の方と違ってやっぱ腸が長い人が多いので、あと開腹手術歴があると腸の壁とお腹の壁がくっついててなかなかカメラが入っていかないとかっていうのがありますので、はい、まあ、患者さんによってはちょっと眠り薬というか痛み止めを使ったりしてやった方がいいっていう患者さんもいらっしゃいます。もう本当に様々ですので、はい、
画像の検査ということで、はい、その実際にカメラを入れるということでしたけど、はい、よくある例えば CT とか、うんうん、MRI とか、はい、そういうのはあまり必要がないですか。
いや、なくはないんですね。特にその、CT だと腸のどれぐらいまで腫れてるかっていうのが分かりますので、はい、特に潰瘍性大腸炎の悪い人っていうのは、はい、カメラを入れるだけでもやっぱり刺激になりますので、あんまりカメラを奥まで入れられません。そうするとどこまで広がってるかって分からないので、はい、エコー検査ですね、超音波検査したりとか、はい、CT 検査をすることで広がりが分かるので、それになると重症度が分かりますので、それに合わせて治療が考えることができるので、
はい、
そんな組み合わせは非常に重要です。
なるほど。さあ、じゃあ診断がつきました、治療となるとどうなんでしょうか。
はい、今すごくですねこの分野治療の選択肢が増えています。で、基本は内科治療、薬剤による治療がメインになっています。特に消化器の先生でないとですね、わからないぐらいすごく多くの薬剤が毎年毎年出てきているのが現状です。
はい、
で、基本のお薬は5アミノサリチル酸製剤っていう内服のお薬なんですけど、先ほどお話しした、まあ、20万人のうちにだいたい7割ぐらいがこの5アミノサリチル酸製剤で良くなるんです。ところが残りの3割がなかなかうまくいかないというところで、いろんな生物学的製剤とか JAK 阻害剤という新しいお薬を使っていい状態にするという形になります。
どうなんでしょう、副作用は。
はい、基本的にはこれ免疫の疾患なので免疫を抑える治療になりますので、そうすると感染症のリスクが出てきたりというふうになります。そして実は重要なのはステロイドというお薬が一番使えるというか効果的なんですけど、はい、ステロイドっていうのはいいお薬なんですけど、さまざまな副作用を起こしうるので、うん、例えば血圧が上がったり、コレステロールが上がったり、眠れなくなったり、あと骨が脆くなって骨粗鬆症になったりとかですね、白内障になったりとか、さまざまな副作用があるので、ステロイドはとてもいいお薬なんですけど、なんとかステロイドを使わなくていいようにしなければならないという形です。
大体どれぐらいで効果が出てくるんでしょうか。
ステロイドはすごくいいお薬で、本当に1週間2週間で効いてきます。その他、JAK 阻害剤だったり生物学的製剤も同様に比較的効果は早いんですけど、やはり注意しておくべきことは、ジャック阻害剤だったり生物学的製剤は非常に高価なお薬になりますので、自分のお金で払うとなかなか払えないぐらい高いお薬なので、ですから特定疾患の申請をして国の補助をいただかないと使いにくいというお薬になります。
なるほど。そういう申請のお手伝いも病院側でしてくださるということですね。
はい、
それは安心ですね。この治療ということは薬を飲んで経過を見て、また薬をまた飲んで経過を見てっていう、大体どれぐらいの期間？
期間ですね、最初例えば悪かったら例えば1週間2週間で細かく見るんですけど、うん、ある程度落ち着いたら2ヶ月に一遍の外来とか、そういった形で見ることはできます。
はい、寛解まで持っていく。
そうです、寛解まで持っていくと 2,3 ヶ月の外来で見ていけますので、まあ、いかにしてその寛解に持っていくかっていうのが重要になります。
はい、この治療はじゃあお薬でもう 100% っていう感じですか。手術をしたりその他のこの何か治療の手段っていうのは、
はい、内科治療にやはり抵抗性な症例も出てきますので、そういった時はやはり大腸の全摘、外科の先生にお願いして腸を取らないといけません。一番最初の話した熱が出るとか、腸に穴が開くとか、そういったものができますとなかなか内科的な治療が難しくなりますので、そういった時はもう大腸を取ってしまわないとならないこともあります。 また長期経過ですね、経過が長くなっちゃってがんができてしまった場合はもう大腸を取らないといけませんので、そういった時も外科的切除が必要になります。
はい、ちなみに今回は大腸の働きはという質問はなく、もう病名から入りましたけど、大腸ってどれくらい取っているものなんですか？そうです、
大腸は 7-80センチぐらいの管腔臓器なんですけど、まあ、水を吸収したり便の形を作ったりとかっていう、はい、臓器なんですけど、まあ、亡くなったとしても例えば小腸でこう直腸みたいな形でポーチっていうのを作ってあげるとお尻から便が出たりという形になりますので、要は溜める力が大腸重要なんですけど、それがもし亡くなっても代用できますし、まあ、なかなかうまくいかない人っていうのは人工肛門になったりすることもありますので、まあ、なるだけそうならないようにうまくコントロールしていくかっていうのが重要になります。
なるほど、手術の場合もあるということですね。
そういうことです。はい、
食事はこの病気はどうなんですか？後の食事とか。
はい、それはですね、後ほど示しますクローン病とは違って、潰瘍性大腸は基本的にあまりこう縛りがないというか、普通のお食事でいいんですけど、やはりその刺激物ですね、うんうん、そういったところはやはり避けていただきたいなというところなんですけど、まあ、寛解になっていけば自分の体と相談してお食事してもらえばいいので、そこまでクローン病ほどは厳しくないというのが潰瘍性大腸炎です。
ということは来週伺うクローン病はそのあたりは厳しいという予告になるわけですね。
はい、疾患としてもちょっと難しいなというところです。
お酒はどうですか？
お酒は、まあ、飲んじゃダメということはないんでしょうけど、まあ、それもいわゆる患者さんの病態に合わせてというところなので、まあ、絶対ダメというわけではないです。
さあ、今週の潰瘍性大腸炎まとめとなりますと、
はい、基本的には便の異常をが一番探すための見つけるための重要なポイントになりますので、はい、やはりお通じは毎日のことですから、はい、まあ、しっかり便の色とかですね見るっていうのはすごく重要ですし、例えば毎日血便というかね、痔と思ってても実は痔じゃないことっていうのもあるので、はい、やっぱり気になるときは一回専門の先生に相談するっていうのが重要だと思います。
はい、ごめんなさい、何かを受診する
消化器内科、
消化器内科を受診ですね。
まあ、内科、まあ、内視鏡でやっぱやらないと分からないと思うので、まあ、消化器内科をご相談いただければなと思ってます。
はい。